皆様おはようございます。
おはようございます。
今日は20度ぐらいに温度が上がると言ってますけれども、数日前の寒さはどこに行ったんだろうかと思うような暖かさで本当に感謝でございます。先週の総会で新しい今年度の目標成果が決まりました。皆さんご一緒に読んでみませんか。前に書きましたので、はい。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。主の助けは天地を作られた主から来る。本当に素敵な御言葉だなと思います。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父よ、あなたは私たちの羊飼いとして、目の見えない、また本当に弱い私たちをいつもあなたのそばにいて、あなたが私たちのそばにいて守り支えてくださることを心から感謝いたします。私たちの歩みは本当にたどたどしいものでありますけれども、あなたが共にいてくださること本当に感謝をいたします。主よ、我が助けはどこから来るのであろうか。私たちはいろんなところに助けを求めて一生懸命行ったり来たり、また本当に悩んだりいたしますけれども、目を上げて天地を作られたあなたを見、あなたの御言葉に聞くことができますように導いてください。今日この時共に礼拝をしておりますたくさんの教会の兄弟姉妹の上に、あなたの祝福がありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週の火曜日は風が強くてとっても寒い日でした。日は照っていたんですけれども、ちょっと時間がありましたので、畑に行って小さな耕運機のこまめっていうのを使って、今度かぼちゃとかですね、植えたいなと思っているところを耕したんですけれども、すっごく寒かったです。膝がガクガクするぐらい寒かったです。それでもう2時間ぐらいで切り上げたんですけれども、次の日は水曜日でありまして、午前中祈祷会がありまして、本当にいい素晴らしい学びの時を持ちまして感謝でした。水曜日はとっても天気が良かったもんですから、午後ですね、あったかくて、いやー今日はいいなと思ってですね、また畑に行ったんです。して2時間ぐらいほっかほっかする天気の中で耕したんですけど、こまめっていうのはですね、結構こう力使うんですね。ガッガッガッってこうね、石を耕したりとか石にぶつかったりするもんですから、結構力がいりまして、終わってからなんとなく調子が悪かったんですね。ああなんか腰に来たなと思ってたんですが、だんだん悪くなりまして、とうとう昨日の夜は立てなくなりまして、いやーこれはどうしよう、明日日曜日なのにと思ってですね、それでも頑張って説教の準備をして今朝起きようとしたんですけれど、起きられなかったんですね。で、いやー神様は思いがけないことをなさるからな、こんなこともいいかと思って半分諦めてたんですけれども、でもね、今週の御言葉をこれを書きまして、何度も何度もお祈りをしました。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るんだろうかつってですね、恵美子を助けてくれから湯風さんにも電話して、おいお祈りしてくれつってですね今朝お祈りをしてもらいました。2つのことをそれからしたんですね。私は以前も腰が悪かったもんですから、ここにコルセットがあるんです。もう私用のこの こういうんですけどこういうのがもう私の体型にぴったり合わせたのが作ってありました。でこれをガッとはめたらですね、意外とこう楽。それからもう一つはですね、あのうちの奥さんがなんか昨日テレビでやってたよって言ってですね足の裏にこの北海道の大きいやつをあの貼ってくれたんですね。したらね、なんかね、膝から下がこう血液がトコトコトコトコこう流れるようになりましてね、楽になりまして、おかげさまで今日こうやって、まあいつも通りじゃないんですけれども、皆様にあのお話ができて本当に感謝でございます。いや、あのこの前の総会であのいい御言葉をね選んでいただいたなと思います。何かあったらもう本当に私の助けはどこから来るんだろうかってあのね、天地を作られた神様にお祈りして、問題を解決すると、そういう一年で、ありたいなというふうに思います。さて、今日も、種まきの話なんですね。先週も種をまく人の話だったんですけれども、今日も種をまく人の第二弾でありまして、毒麦の例えというのが出てくるわけです。私はこの毒麦というのを見たことがありません。何か聞いた話ですと、この地方で、まあ、畑に入ってまいります毒麦にはですね、あのアルカロイドという何かこうあの神経性の毒が含まれておりまして、まあ、たくさん食べますとそれで痙攣を起こしたりとかですね、そういうふうなことがあるという話であります。24節のところをご覧いただきますと、イエスは別の例えを持ち出して言われた。天の国は次のように例えられる。天国の例え、神の国の話なんです。ある人が良い種を畑に撒いた。人々が眠っている間に敵が来て麦の中に毒麦を撒いていった。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。良い麦とそれから良い種、良い麦と毒麦はですね、同じ良い畑の中で一緒に育っていくわけです。こうやって全然区別がつかないんです。そしていよいよその実りの時になって、それが良い麦なのか毒麦なのかっていうのがやっと分かるようになるということでございます。皆さん方も田んぼを作られた経験のある方はあのご存知だと思いますが、あの宮崎には、あの冷えつき節っていうのがありますね。で、北の方のなんか高千穂とかね、あの辺で歌われる歌なんですが、この辺も冷えが実はたくさんできるんです。で、冷えというのは、まあ、稲作をする場合には、まあ、毒麦じゃありませんけれども本当に困ったやつなんですね。で、あのうちの奥さんが嫁いでうちに参りまして農業を始めたんですが、しばらく一緒にやっててですね、あの稲の苗とそれから冷えの、まあ、ちっちゃい苗ってあの区別がつきにくいんですよ。で、一箇所だけ違うところがありまして、それはあの苗がですねヒューッとこう伸びていって、こう枝がちょっとこう分かれているところがあるんですが、その枝のですね付け根に節みたいなのがありまして、そこにちょこっとこうひげが生えている、それが稲なんです。してのっぴらぽうの何もないのが冷えでありまして、まあずっと一緒に育っていてですね、あのまあちょっと見るとその冷えの方が元気がいいかな、なんかつるっとしてるかなという感じはするんですけれども、まあ、素人にはなかなか分かりにくいということでですね、私が高校を卒業いたしまして農業を始めた頃はうちの田んぼは冷えだらけということでですね、近所の評判になっておりまして、これじゃいけないな、でもなんだどうにもならないなという、まあ、そういう経験があります。で、まあ、冷えは、稲刈りをしてですね、 まあ、今はもうコンバインでやりますけれども、昔はあの古いって言ってこういうふうなものでちゃんとそのいわゆるもみ殻と、もみとそれからヒエはですね、ちっちゃい種ですからちゃんとこう区別することができたんですけれども、そのここの毒麦の場合には最後にならないとわからないというのがありました。で、私が農業を始めた頃からあの、もう草取りが大変だもんですから、田んぼに除草剤を使うようになりました。ところがその除草剤でですね、そのヒエは枯れないんですね。あの同じイネ科の植物だもんですから。で、それこそ他の草が枯れて稲とヒエだけがぐんぐんぐんぐん育つという、まあ、そんなことも経験をしたことがあります。この毒麦の場合は、この家の主人のしもべたちですね、がいよいよその収穫が近づいて実りの時に、ご主人に質問を持ってまいりました。2つありました。27節、しもべたちが主人のところに来て言った。旦那様、畑には良い種をおまけになったのではありませんか。どこから毒麦が入ったんでしょう。種をまいたのはご主人でした。ですから、まさかね、ご主人が悪い種をまくなんていうようなことはなさらないわけでありますから、それでしもべたちはどうしてあんな立派な畑なのに、そしてあんないい種を使われたのに毒味が生えてきたんでしょう。この第一の質問に対する答えがびっくりするような答えでありました。ご主人は28節敵の仕業だとこんなふうに言ったわけですね。敵、敵がいるということでございます。言い換えると、この畑の中に、この神の国の天の国の例えの中に、現実的にそれを冷静に見ると、やっぱり事実、敵というものがいるんだ。これを私たちは改めて認めなければならないと思うんです。実はこのお話には、あの36節からのところに説明がしてありまして、ちょっとご覧いただきますでしょうか。1枚めくっていただいて、36節からのところにちゃんと説明が書いてあります。それからイエスは群衆を後に残して家にお入りになった。すると弟子たちがそばに来て、寄ってきて、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスはお答えになった。良い種をまく者は人の子、畑は世界。良い種は御国の子ら、毒麦は悪いものの子らである。毒麦をまいたのは悪魔と、こんなふうに書いてありました。恐ろしいなと思うんですね。しかしこの畑が世界だということから、ちょっとこう考えてみますと、畑は世界、つまり私たちが生きておりますこの社会、もっと言いますと私たちの家庭も、そしてこの教会もある意味で毒麦がまかれる世界だということはできないでしょうか。これもうちの奥さんの了解を取ってお話をするんですけれども、この前出かけようと思って、あの、おい行くぞっつって外で待っておりまして、はいはいはいっつってから恵美子が車に乗ってきたんですけれども、車に乗って出発してしばらくしてから、あ、財布忘れた、あなたがせかせるから私が忘れたんじゃないのと、こんな風に言いまして、私はもう何も言わなかったんですけれども、うちの奥さんは本当に見事なエヴァの娘だと思うんです。 こういうことがいっぱいあるのではないでしょうか。教会っていうのは、まあそしてクリスチャンというのは、言い換えると牧師もそうかもしれませんが、清らかで敬虔で愛に富み信仰深いか、そうじゃない時が結構あるんじゃないかなと私はもう正直に言わなければなりません。本当にこの世の中には、罪という現実がありますし、その中で私たちは一生懸命聖書の言葉を聞きながら教えられながら生かされているということが、そういう現実がある、それを冷静に見ていかなければならないと思うのであります。それは敵の仕業だと考えられるような出来事があるというのであります。さて、しもべたちはもう一つ、質問をいたしました。質問というか、問いかけをいたしました。あ、そうです、あれは敵の仕業なんですか、とこういうわけですね。はい、じゃあ分かりました。しもべたちは、では行って抜き集めておきましょうか。大変熱心な、そして主人思いの勤勉な人たちではないでしょうか。私たちが行って、その火をこのお借りをですね、全部そのこう、引っこ抜いていきましょうか、とこんなふうな言うわけでありますけれども、その時に主人が言った言葉は待てということでありました。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。何しろ良い麦も悪い麦も同じ場所で一緒に芽生えて、そしてずっと育ってきたわけです。もちろん上の方だけこう切り取るというのはできないことはないかもしれませんけれども、ここでは抜き集めてというふうに言っておりますので、抜くということを考えますと、その根が良い麦も悪い麦も毒麦も一緒に絡み合って、そこでは生きているという現実を考えなさい、ということなのでありました。弟子たちはできれば早くきれいさっぱりとして、なんとかね、ご主人に喜ばれたいというふうに思ったのかもしれません。彼らは本当に熱心な純粋な人たちだったって言っていいと思うんです。私はこの話を聞きながら、これは神の国の例え、天の国の例えというふうにイエス様がおっしゃいましたので、教会の歴史を少し振り返らさせられました。ご承知のように、教会が生まれて、そしてあの厳しいローマ帝国での迫害を受けた時代が、だいたい200年から300年ぐらい続いたのでありました。日本も戦争中に、そのような迫害を受けたことがありますけれども、一般のクリスチャンのみならず、牧師たちも取り、それこそ、取り調べを受けたのであります。厳しい取り調べを受けたのであります。そうすると、そのような中から、クリスチャンたちの中からも何人か、分かりました、もう信仰をやめますという人たちが出てまいりましたし、牧師たちの中にも、はい、分かりました、滅びます、キリストを捨てます、そんな人たちが出てきたのでありました。そこで一つの問題が起こりました。例えば私が今日ここでもう牧師やめた、来週から全然来ません、クリスチャンなんてつまんない、なんてこう例えばですよ言ったとして、 そして私から洗礼を受けた人のその洗礼はどうなるんでしょうか。それは有効なのか無効なのかという問題が出てくるんですね。出てきたんですね。で、多くのほとんど純粋な人たちが洗礼を授けた人が転んだんだから、その洗礼は無効である、もう一回ちゃんと受け直すべきであるというふうに主張をいたしました。しかし教会のほとんどの人はっていうか主流派の人たちは、それはその時彼が主の御名によって授けた洗礼だから有効である、牧師が転んでもその前に彼が牧師の時に洗礼を授けた人たち、伝道して救われた人たちは本当に信じて救われて天国に行けるんだというのが教会の教えになったのであります。さらに続きました。一回転んでですね、もう本当にどうしようもないと思われた人たちがまた、ごめんなさい、私はやっぱりイエス様を信じます、そして伝道者として働きたいというふうにしてですね、教会に戻ってきた場合に皆さんだったらどうなさいます。もうあんたダメというふうに言いたい気持ちってあるじゃないですか。でも教会はそういう悔い改めて戻ってきた教職者をまた教職者として働きをするように任命していったのであります。それはイエス様が7を70倍するほど許しなさい、そうおっしゃったからでありますし、今日のところにありますように、いや待てと言ってですね、その神様の時が来るまで今のままで大事に大事に育てていきなさいよという、この教えをもとにしているからなのではないでしょうか。じゃあ教会ってもう何をやってもいいそういうふうにもう決まりもルールもないかっていうと、決してそういうことはありません。ずっと後の方になりますけれども、マタイによる福音書の18章というのがありまして、そこでですね、あの18章の15節以下ですね、こんなふうなことが書かれてあります。ちょっとだけ読みます。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。ここでは教会会議訓練というものがありまして、その人が本当に悔い改めてまた神様のもとに帰ってくるようにという、そのような願いを持って祈りのうちにこのようなことを教会はするもんだと教えられているわけです。さて、ここにご主人がまいた良い麦というのと、悪魔がまいた悪い毒麦というのが2つ出てまいりました。こんなふうに並べられますと、私はどっちだろう、皆さんお考えになりませんか。私も自分のことを考えなければ私は良い麦というふうに思うんですけれども、なかなかちょっとこうそうはいかない部分もあるんですね。良いクリスチャン、良い牧師というのは一体どういう人たちなんでしょうか。礼拝にちゃんと出る、捧げるものもちゃんとしている、奉仕もよくする、それこそ素晴らしいクリスチャンだということにならないでしょうか。聖書の中で実はこれは非常にはっきりしておりまして、 イエス様は聖書の教えを2つにまとめることができるんだとおっしゃったんですね。で、1つは心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くしてあなたの主なる神を愛すること。第2もこれと同様である。自分自身と同じようにあなたの隣にいる人を愛しなさいということでありました。旧約聖書の創世記の、出エジプト記の第20章のところにですね、10回というのがあって、もう皆様よくご承知だと思いますけれども、久しぶりにですね、もう一回お聞きいただきたいと思います。賛美歌の後ろの方の口読文のですね、34というところに文語文で出エジプト記のこの20章の言葉が書いてあります。私はこういう漢字が好きなんですけれども、何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず。に、何時己のために何の偶像をも拝む刻むべからず。また上は天にあるもの、下は地にあるもの、並びに地の下の水の中にあるものの、何の形をも作るべからず。これを拝むべからず、これに使うるべからず。我エホバ何時の神は妬む神なれば、我を憎む者に向かいては、父の罪を子に報いて三余代に及ぼし、我を愛し我が戒めを守る者には恵みを施して千代に至るなり。何時の神エホバの名を乱れに口にすべからず。次いきます。4、安息日を覚えてこれを清くすべし。5、何時の父母を敬え。私昔この聖書の言葉を読みましてガーンときました。何時の父母を敬え。何時のっていうのはあなたのということですね。もしあなたのお父さんが立派な人で本当に素晴らしいお父さんで、自分を愛してくれて自分もお父さんと言えるような人なら、自分の父母を敬えということができるでしょうけれども、私はそれができなかったんですね。とんでもない、母に暴力を振るっている親父をとうとう許すことができなくって、柔道の技をかけて投げ飛ばして首を絞めたことがあります。その時私自身の心を今振り返ってみますと、私は正しい人間、お前はクソ親父と、こんな風にですねまあ悪魔の子って思ったかどうか知りませんけれども、自分自身の立場というのを正当化していたと思うんです。しかし聖書によると、それはまさに悪魔の技。なぜならば悪魔は人殺しだからである。そういうことを教えられ、私は本当に罪人なんだということを教えられました。聖書を読んでて素晴らしいと思いますのは、イエス様のお弟子さんにペテロという人がおりました。今日も賛美歌で歌いましたですね。ああ主の瞳眼差しよ、三度我が主を否みたる。弱きペテロを顧みて、許すは足りぞ主ならずや。12人のお弟子さんのうちの筆頭格のペテロが、あの人なんか知らん、あんな人なんか私に関係ないと言ってですね、人々の前で誓ったと聖書は明らかに私たちにそれを教えているのであります。いや、それだけではない。今日は友よという題を説教題につけさせていただきました。同じ賛美歌243番の4節をご覧ください。こんな言葉があります。昨日も今日も変わりなく、父を滴る御手を述べ、友よ帰れと招きつつ、待てるは たれぞ主ならずや。四つの福音書の中にイエス様の十字架のことが書かれてあります。そしてまさにその十字架というのが起こったのは、ご承知のように12人の使徒の中の一人のユダであった。私たちはよく知っているのであります。しかもユダはそのイエス様のお弟子さんたちのグループの中の会計係だったっていうんです。みんなのお金を預かって、そしてみんなが使うことのためにちゃんと管理をしてた、まあ宮崎南教会で言えば会計さんがいらっしゃいますけれども、そういう方だったというのであります。まさか、まさか。しかし福音書によりますと、ユダは自分が預かっているお金をいつからか少しずつ自分のために使い始めて穴を開けてしまった。どうしようかどうしようかどうしようか迷っているうちに、ついに彼の心の中にサタンが入った、そのような記録が出てくるのであります。イエス様はこのユダに向かって、友よと呼びかけてくださったのであります。友よ、多分イエス様もまだユダに自分で首をくくって死ぬんじゃなくて、ちゃんと悔い改めてまた帰ってきなさいよという願いを込めて、友よと呼びかけられたのではないでしょうか。新約聖書のコリント人への第1の手紙4章の5節のところをお読みいたします。第1コリント4章の5節ですから、主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。その時おのおのは神からお褒めに預かるのですと書かれてあります。今日読んでいただきました、マタイによる福音書のあの毒麦の例えの説明のところの一番最後のところに、こんなお花お言葉がありました。その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい。私たちの家庭でも、私たちの周りでも、そして残念ながら教会もまだこのような弱さ、罪を一緒くたにしながら、神様の裁きの時をそのままで、誤った裁きをしないで待っていなければならない。主は私たちをそのようにして大切にしてくださるからだと思うんです。しもべたちが主人に、私たちが行って引き抜いていきましょう、それは毒麦のことを心配してらっしゃったんじゃなくて、そこに育っている良い麦が少しも傷つかないようにということをイエス様は願って、この例えを話されたのだと思います。私たちもこの主の御旨を、御心を受け取って、この1週間も歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当に私たちは時には正義感に走って人を裁いてしまいます。主よ、自分自身のことを忘れてそのようなことをしてしまいますけれども、あなたは待てと 裁くのは神であると、そのように教えてくださって感謝をいたします。あなたに信頼して与えられた恵みを一つ一つ感謝しながら、一緒にこれからも歩んでいくことができますように導いてください。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。